はい、というわけでここから後半としまして、掘り出し物スペシャルボリューム2。イエーイ。いや、ボリューム2といってもですね、まあ、ボリューム1なんかも大体1年ぐらい前にやったんですけど、覚えてます？チパミさん。
覚えてないですね、全く。
あなた、あれですよ、はい、ハングオーバーを紹介してた。で、いっちゃんさんが、
はい。
なんだっけ、変態仮面を紹介した。
ありましたね。
はい。掘り出してねえよってやつね。
好きなもの言いたかった回。
そうですね。うん、まあ、そんな、まあ、掘り出し物スペシャルボリューム1から1年明けまして、
はい。今回もそういう予感がしますよ。
何やねん。嫌な予感するな。それぞれ用意しましたね。はい、ちょっと前半が長くなっちゃったんで、もう早速飛ばしていきますよ。ちなみにですね、リスナーの方、
はい、
今回はオチは言いません。映画を紹介してもね、オチは言いません。言いませんが、まあ、ちょっと触れなきゃいけないので、核心には触れます。物語の。核心には触れるので、まあ、どうしてもそのタイトルも聞いた時点で、ああ、これも知りたくないと思ったらもうそこで止めてください。
うん。
うん、なんでぜひお願いします。オチは言いませんね。はい。はい、では、まず、私から。はい、まず1本目はですね、こちら。ミスタータスク。
ミスタータスク。
ミスタータスクはですね、
なんかすっごい気持ち悪い写真が。
お、というわけで今ちょうどですね、まあお二人の前に、まあわかりやすいようにですね、はい、まあ実際の名場面を印刷して、はい、お二人の前に用意してますが、このミスタータスクという映画はですね、まあすげーシュール。まあ監督が、レッドステイトなんかでもね、有名になったケビン・スミスという方で、まあ一応映画としては2014年のアメリカの作品なんですけど、まあ以前にね、まあホラボドでも紹介したムカデ人間とか、武器人間とか、ああいったまあ人間シリーズあったわけじゃないですか。
はい。
あちらよろしく、まあ、監禁されて、この映画では、なんと、声打ち人間に改造されてしまいますよという、
あらあら、
ホラー映画です。
なんで声打ちに変えたって感じ、ね、そっから気になりますけどね。
頭柔らかすぎですよ。
で、まあ、キャッチコピーがあるんですけどね、もう当然ありますよね、映画ですから。キャッチコピーが、イマジネーションの限界を突破する人間と声打ちのコラボレーションって書いてあるんですよ。
意味わかんないよ。
すごいでしょ。もうホラー感ゼロでしょ。
本当ですね。
コラボレーション。人間と声打ちのコラボレーションなんかこれまで聞いたことないですからね、生きてきて。
考えたこともないですし、
うん。ちなみにストーリーなんですけど、
はい、
まあ有名ポッドキャスターのウォレス、またここで、ね、
ポッドキャスターなんですか。
感慨深いですね。実は主役はですね、主人公はなんと、まあ、ポッドキャスターキャスターなんですよ。しかも有名ポッドキャスターです。そのポッドキャスターはヒットして、まあ、広告、ね、広告の、まあ、あれ、ポチったら金額入ってくるじゃないですか。うん、そういったもので、もうガンガン稼いでる方なんですよ。
アフィリエイトで。
はい。で、そのウォレス、まあ、これと、もう一人、パーソナリティとしてテディ。この二人がやられている、まあ、ポッドキャスト。まあ、ところがですね、このポッドキャストのネタの中で、まあ、ちょっとした、まあ、出来事があって、まあ、動画を見て、この動画面白いね。ぜひこの人に直接インタビューしに行こうということで、ウォレスが単身ですね、その人が住まうカナダへ行くんですね。
うん。
うん。まあ、これ彼女とか、ね、周りを振り切ってまで一人カナダ行って、まあ、なんせポッドキャストわかりますよ、私も。そのネタをね、なんとか手に入れて、なんとかその自分のポッドキャストを有名にしたいという気持ちが強くありますから、無理やりまあ観光するわけですけど、
はい。
ところが、もともと取材しようと思っていた人が、なんといざ自宅に行ってみると自殺しちゃってたわけですよ。で、ああ、もうダメじゃん。もう全、わざわざカナダまで来てお金かけてきたのに、なんだよと落ち込んでいたところ、とある張り紙を見つけちゃうわけですね。まあ、うちに気軽に遊びに来てね。わしのあまたの冒険話を聞かせてあげるわいと。そういう風に、まあ、トイレの、まあ、張り紙を見つけてしまいまして、あらあらと。まあ、ここまで来たわけだし、カナダで冒険団。これは結構ネタになるぞと思いまして、直接連絡し、まあ、その方老人なんですけど、
うん、
もうぜひぜひ来てくれ。わしは実は暇なんじゃん。ね。車椅子で生活しててな。もう身内もいないから、ぜひぜひ泊まりに来てくれ。ということで、やったーということで、うん、は、まあ、のこのことそのじいさんが住まうど田舎の屋敷に行っちゃうわけですね。ところがですよ、もちろん、まあ、ここからはね、まあ、恐ろしい展開ですよ。まあ、その老人は、まあ、かなりサイコキラーな方で、まあ、狂人ですよね。見事監禁されまして、
うん、
まあ、ウォレス君、 まあ、声打ち人間にされていきます。
もう、そこのつながりが。
で、まあ、声打ち人間に手術されていくんですけど、まあ、とにかくそこまでのシーンが、長い！めちゃくちゃ長いです。
目が覚めたら声打ち人間になってるとかではなく。
じゃなく、もう手術も結構段階踏むし、
はいはいはい、
なんだったらカナダまで行くシーンも長いし、
はいはい、
カナダから、その老人の家のとこに行くまでも、結構無駄足食らって長いです。まあ、40分ぐらいは、老人のところの展開まであるかな。なんで間延びは結構ありますね。
早送りして見ちゃいそうですね。
まあ、長いんですけど、まあ、うまいのは、まあ、その都度ですね、はいはい、なんか、回想シーンが入って、はい、まあ、彼女とのね、ワンシーンで、それで、主人公の心理を描いてるんですよ。主人公自身の心理をそのリアルタイムなシーンでは描かずに、過去の回想シーンをもってしてどういった人間かっていうのがわかるように、まあ、随所随所で挟んであるんで、まあ、そういうなんか独特の空気感に関してはセンス高いなとは思いますね。
なんか切ないですね、なんか。
うん。まあ、そんな映画なんですが、まあ、そこまでプッシュするんだったらね、もうその単品でね、あのホラボドで紹介すればいいじゃんって思うかもしれないんですけど、まあ、私としてなぜその掘り出し物として言ってるかというと、まあ、さっきグミさんがちょっと言っちゃいましたけど、その声打ちになる瞬間、
うん、
うん、まあ、ちょっとこっちの写真見てもらうと、あのウォレス君が片足切られてるんですね、これね、
うん、はい、
片足手術されてもう切られちゃってるんですよ、
はい、
でうわーってなるんですよ、
しかも
でやめてくれ、
雑い縫い目ですね、
何をするんだって、
はいはいはい、
で次また手術でさらに片足切られるんですよ、
うん、
老人に、はい、ね、でもう両足切られる、うわ、はいはい、ここからどんどんね、
うん、
もうゴア描写期待するじゃないですか、うわーいと思ったら次の瞬間声打ちになってる。
しかもなんか老人がなんか声打ちにもたれかかったなんかファーッとフルな感じ、
これはもうぜひ映像をねリスナーの方にも見てもらいたいんですけど、この声打ち人がねまた造形が甘い。
なんかあれですね、昔 あのウルトラマン、
そうそうそうそうそ そうウルトラマンの怪獣みたいな、
怪人みたいな、
なんかシワとか寄っちゃってるし、肉なんか人間の肌を縫い合わせて声打ちにしてるんですけど、うん、
はいはい、
なんかもうめちゃくちゃ人形感があって肉襦袢感があってですね、うん、
確かに、
うん、でまたそれが安っぽいなっつってネタにできるならいいんですけど、はい、微妙になんか頑張ってる感じもするんですよ。
そうですね、
この出来栄え。
ちょっとなんかね、一瞬見たらちょっとガチャピにも見えるというか、
でなんかアウアウしかもう喋れないです、なんか声も改造されたのがアウアウアウアウって言ってずっとアウアウ言うんですよ。
辛い、
ここまで我慢して見てきたのに一瞬で改造されやがって、何やねんみたいな、まあ、そういった意味ではちょっとゴア描写系はあまり期待できない映画ですね、はい、まあ、
ホラー映画じゃないかもしれないですね。
ただ特筆すべき点、
はい、
これがですね出演陣です。出演者がとにかく豪華で、
うん、
まあ、びっくりしますよ、あくみさん、
は
あ。まず、主演、このウォレス君、
はい。
これはですね、なんと、ダイハード4、
はい、
で、主人公ですね。ブルース・ウィリスと一緒に出演していた、あの方。
ああ、の、オタク少年の、
ね。そう、ジャスティン・ロングさんですね。これが主人公。まあ、ヒゲ生やしてて、一見気づかないんですけど。そして、その、まあ、サブパーソナリティとして一緒にやっている、この、テディ、
うん。
この方、どっかで見たことありませんか、この写真見て。うん、見たことあるか顔ですよね、
見たことある顔だなと思ってます。
これはなぜならですね、シックスセンスのなんとあの子役、
はい、あれですか、
そう、僕には死んだ人が見えるんずらっていうあれですよ、
I see dead people
っていうやつ、あの子供がまさかのこのデブ化、
でも顔そのままですね。
確かに顔は一緒ですね。
そうでしょ、顔の真ん中に全部寄ってますからね。
マジでコラかと思いましたよ。
コラっぽいでしょ、あの、はい、なんか猪熊先生って言ってるあの隣のすげえ顔が真ん中集中してる人みたいでしょ。昔すぎるって言ってる柔らのね、いやーっていう、まあこのね、まあ実際主人公たち、さらにですよ、うん、ちょい役コンビニが途中で出てくるんです、
うん、
はいはい、なんか特徴的な女性二人がずっと携帯いじってたりするんですけど、
うん、
このうちの一人、これがなんとですね、ジョニー・デップの娘さんです。はい、スーパーちょい役で。で、さらにですね、まあ、途中から急に参加してくる、まあ、探偵かな刑事かなみたいなおじさんがね、ひょうきんなおじさんいるんですけど、うん、こちら、 ジョニー・デップです。
え？
え？
なんとこの映画、ジョニー・デップまで出ちゃってるんですね。全く想像つかないでしょ？
そうですね。
こんなわけのわからないシュールホラー映画。驚き通りで目立つと思ったんだよ、このおじさん。ひたすらね、前に出てくるんで。まあそんな、まあ豪華出演陣。まあこれだけでもまあ一見の価値はありですね。まあと、まあホラーファンは少なくとも見ておくべき、このミスタータスクです。
です。
はい。で、まあ、実際この映画、ジャンルで言うと、ホラーコメディーになってるんですよ。まあ、ホラーコメディーとして生み出されてるんですけど、はい、一切コメディー感はないです。笑うところはない。でも、おそらくアメリカ人は笑うんでしょうね。例えば、ジョニー・デップが出てきたシーンで、はい、ジョニーじゃないかと。ジョニー・デップの娘が出てきてる時点で、はい、わ、ジョニー・デップとジョニー・デップの娘が絡んでるよ、ははみたいな。まあ、そういった笑いはあるかもしれないけど、日本人としては全く笑えないので。
なるほど、なんか、マーサが出てくるような感じですかね。
ああ、いや、私としてはね、例えとしては、主人公がピース・アヤベで、
はい、
で、このジョニー・デップの人が松本人志みたいな。ちょっとコント集のする、あるでしょ、そういうドラマとか。
はいはいはいはい、
たまに吉本が作っちゃう、なんか OVA というかね、ビデオであったりするじゃないですか。ああいったものですよ。ショートドラマみたいな。
なるほど。
ああいうノリで、ちょっとまあコメディなのかもしれないですけど、一切そういう要素は日本人には感じることできないので、まあ注意して見ていただけたらなというのはこのミスタータスクでした。今、つたやさんで、まあ新作、もしくは純新作の棚に並んでますので、ぜひご覧ください。はい、
結構キャッチーなパッケージですね。
はい。では、続きまして。
はい。
じゃあ、ちまみさん。
はい。私目ですか？
はい。
私目はこちらです。
お。
もう掘り出してもないんですけどね。
はい。
もういろいろ迷ったんですよ、私。
え、嘘だろ？まさか。
いろいろ迷って。
はい。
これにしました。
何ですか？
竜が如くゼロ。
なんでやねん。
最後の章。
いやもうなんか映画でも何でもないし、テレビゲームだし、アナログゲームの番組でだし。
いやそれ言ったらホラーだってそうじゃないですか。アナログゲームの番組でホラー。
いやいやいや、これはホラー。おい、あんた何年やってんだ。ホラー映画とアナログゲームの番組だよ。ホラーってじゃねえよ。何言ってんだよお前。竜が如くって全然メジャーだし。
ですね。
ひでえな。
いやでもこれはね、もうぜひとも押したいんですよ。竜が如くって。
どこ行くねん。立ち上がってどこ行くねん。声遠のいていってるわ。何喋りながらどこ行くねん。
私ね、竜が如くゼロ。
あれ何それ。
それ
聞いて、これ
わざわざ
久しぶりに
攻略本持ってきてたんですか。
はい、私この完全攻略本を買ったのはもうすごい久しぶりですよ。もうこれ15年ぶりですね。
どうで
いや、まあ
結構渋いパッケージに。
そうですよ。この攻略本だってね、何ページあるかな、もうなんか300ページくらい。
攻略本の宣伝してんの。
500ページありますよ。500ページ。
いいよ、竜が如くが何かを知らせてください。
はい。で、竜が如くゼロ、なんでこんなに押すのかと。
はい。
いや、こちらね、いろんなシリーズが出てると思うんですよ。
はい。
竜が如くにはね。
うん。
その竜が如く、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。
うん。
で、また剣山とかね、石とかもあるんですけど。
はい、うん。
でも、その中でも、
うん、
この竜が如くゼロは、一番の傑作だと思います。
あら、あ、でも結構評価高いらしいですね。
はい。
うん。
まあ、この傑作感がある竜が如くゼロの、肝を解いていかせていただきたいんですけども。
うん、はいはい。
はい。
これ別にね、
はい、
うん、
まあこちら知ってる方は
まあ結構今となってはね、もうゲーマーはみんな通る道かもしれないですね、竜が如くって。私もやったことありますからね。
あ、そうなんですね。
ゼロはないですけど、
はい、まあ主人公がちょっと堅気ではない役だな、
男性ですよね。
男性、
うん、いかつい、
はい、
はい、
桐生一馬っていうのが主人公なんですけども、
はいはいはいはい、
こちらの桐生一馬がその東京とか大阪とかで、
うん、
なんでしょう、アングラの世界を冒険するっていうお話なんですけども、
はいはいはいはい、
まあ、東京でいう歌舞伎町を模した神室町ってい
う
町があって、
うん、
その歌舞伎町にそっくりなんですよ。
ここがねポイントなんですよ、久美さん、うん、まあ、あなたテレビゲーム全くしないと思うので言うと、もう完全再現と言っていいぐらいに、うん、本当にその街並みをポリゴンで再現してまして、
うん、
でそのショップなんかあるじゃないですか、ね、ココイチとかいろいろ、そういうのって権利的に表現できないっていうのは他のゲーム ームでよくあるんですけど、このゲームにおいては本当にそことちゃんとね協定してゲームに出ちゃってるんですよ。へー、ココイチだったり、はい、ビレバンだったり、はい、いろんなのがあるんですよね。
そうですね、今回は、まあ、ドンキホーテとか、
ドンキホーテね、うん、
はい、
うん、
あの大黒ドラッグとか、
うん、
まあ、いろいろあるんですけども、
そう、
まあその中でも、まあこれはあのここからは龍が如くをほぼ知ってるという体で話していきますね、うん、
はい、
まあ、今回の主人公は桐生一馬さん、
はい、いつもの主人公です
よね、はい、いつもの主人公にプラスしてこの赤眼の真島五郎さん、
はいはい、
はい、
こちらも主人公なんですよね、
はいはい、
これはあの元々敵キャラとして出てたんですけども、
うんうんうん、
あまりにも人気が出すぎたために今回は主人公になりました、
うん、あれですよね、なんかバブル期なんですよねこれね。じゃあ実際にグミさん、これバブル期のそのまあカムロ町でしたっけ、
うん、
うん、まあ要は歌舞伎町ですよね、だったり道頓堀が登場するんですよ。
うん、
で私はその時にそこに住んでたわけじゃないんで、
はい、
全くその街並みとか知らないんですけど、はい、実際にあのチュパミさんがね、あのなんかスクショ撮って見せてくれたら、うん、本当におそらくその時にはそこにあったであろう建物がちゃんと表現されてるんですよね、うん、ですよ時代にあったもの、
はい、うん、これ1988年の、
うん、
その街並みっていうのもそうですし、
うん
うん、あと街中の人の会話とかもバブル期を表してるんですよ。
へえ、
なんかスキー連れてってよとか、
うん、
あとなんか1万円で、
うん、タクシーを止めるんですよね、っていうやつ。それなんかテレビでも見ましたよ、
はい、
なんだっけタイムマシーン、広末の映画でもありましたけど、
うん、
当時はもう大学生もすっげえお金持ってたんで、
うん、
タクシーがもうなんですか、止めれないんですよ。もうみんなタクシー使って帰るから、豪華に電車使わずに。ってなったらどうやって止めるかって言ったら、1万円をみんな上にね掲げて、それを見たタクシーがその一番掲げてるところにピタッと止まるっていう、そんなバブル期です、
うん、そうなんですよ。なので龍が如くゼロはもう他のシリーズと違って、まあ、とにかくお金が街中に飛び交う、
はい、飛び交う、
もう豪快なんですね、
うん、
でそれに相まって、
うん、
今回のその楽曲提供っていうのがあって、そのゲーム中に出てくる曲っていうのが、
うん、
まあ、湘南の風の方が歌うあのバブルっていう歌なんですけども、
はあ、
もうこれがもうめちゃくちゃもうめちゃくちゃ合ってるんですよ。
あー、ゲームの雰囲気ね、
はい、ゲームのその世界観とこの歌が、
うん、
とにかくその歌だけでもいいんで、
うん、
聞く価値があると思います。
うーん、
はい、でストーリーなんですけども、
ストーリーはもういいんじゃない、
もうこれあの喋っちゃうとネタバレになっちゃうので、
うん、
もう最初の5分から心つかまれます。
てかストーリーほぼないよね。
ありますよ言ってるんですか、森さん。ありますって。
あります
ありますよ、ストーリーあるん
です
よ。
ヤクザ、ヤクザでしょ。ヤクザのやつでしょ。
いやいや、もみさん V シネとか見ないでしょ。
V シネはそんな見ないですね、ゾンビじゃない限り
ないですよ、
うん、まあ、でもゾンビ化したんですけどね、このゲームもね。
え、そうなんですか。
そう、一回ゾンビ版が出たんですよ、ピンオフで、歌舞伎町がゾンビだらけになるっていう、
オブザデッドっていうのがね、龍が如くオブザデッドっていうのがあって
オブザデッドだっけ、ジエンドじゃなかったっけ、
ジエンド
か、忘れ、も
うい
いや、
うん、
いや、そんなストーリーよりもね、チュパミさんがねいつも連呼してるのはね、キャバ嬢ですよ。
あ、そうなんですか。
キャバクラ経営できるんですよ、このゲーム。てか、このゲーム、おそらく、キャバクラ経営がしたくてやってるプレイヤーが大半だと思います。
大半、大半。いや、そんなことないですよ。ストーリーもめちゃくちゃいいんです
よ。いや、いいかもしれないですけど、キャバクラ経営できるって言ったらやってみたいでしょ。
ちょっと気になりますね。
で、キャバクラがまたね、凝ってるのか知らないですけど、チュパミさんがね、あの、お化粧できるんですよ。その女の子。
はい、で、ま、メイクを、その、ま、女の子はスピンに、ほぼ近いような状態で、うん、で可愛いんですけど、あの、うん、その上からアイラインとかまつげつけたりとか、うん、アイシャドウとかリップとか、
うん、
チークも塗れて、かつ髪型も変えれて、で髪色も変えれて、でそれがなんともそのゲーム中のムービーとかもね、
はい、それ反映するんですけど、その写真自信があるんか知らんけど送ってきたりとかして、これ見てみたいな。でも確かに可愛かったりするんですよ。
見てた。いや、
そうですよね。モービーさんツイッターで流してましたもんね。
でもそう、うん、多分ここまでキャバクラに入れ込んでる人はなかなかいない。経営側で。
いや面白いですよ、
でしかもそのキャバ嬢が、はい、あのただ の, その架空のモデルじゃなくて、うん、AV 女優なんですよね。
そうなんですよ。
実際にいる AV 女優をオーディションして、それで合格した数少ない中からその実際モデルに起こして、
じゃあもう本当に選ばれた、
ね、そう
そうなんですよ。しかもその彼女たちを攻略していくことでイメージビデオが手に入って、
イメージビデオが、
まあ、いわゆる、まあ、アダルトな映像ですよ、
は
い、実写の、
実写の、はい、
まあ、一応その水着を着てらっしゃるんですけど、そのアダルトのビデオが手に入って、うん、でそのイメージビデオを街中のその個室ビデオ屋さんで見れるんですよ、
はい、なんでちばみさん笑顔で言ってるの。
いや、楽しくて
気持ち悪。
いや、もう全部見ましたよ。
全部見ましたよ。知らんがな。
女性が話してるからいいですけど、これ男性に勧められたらちょっと
だいぶやばいでしょ。でもこのゲームほとんどプレイしてるのは男性ですけどね、
まあ、そうですよ ね、
そうでしょうね。
おそらく9割以上が男性でしょ、
ね、希少な一話に入ってるわけですね。
でもこれほら見てくださいよ、結構かわい
い。もういいよ。何キャバ嬢、自分のキャバ嬢見せてんだよ。もういいよ。確かに
ですね。
次行きましょう。はい、はい、もう十分魅力伝わりました。っていうのが龍が如くゼロ
です。ぜひあのオープニングだけでも聞いてみてください。
あれ？でももう言って、確かあれじゃないですか、極みでしょ。次もう出ちゃってますよね、次の作品。
いや、もうそれがですね、ちょっとなぜこれ掘り出し物として紹介させていただいたかというとですね、うん、
はは、
はい、あの龍が如くゼロ、司会の場所、うん、あの新価格版が3月17日に、
うん、もうすぐ、
はい、
うん、
あの廉価版として出ます。
いくらですか。
3800円。
おー、じゃあこの機会に買っていただいて、
うん、は
い、
そうですよ、私7000円で買ったんですけどね、
うん、
3800円で買うことができるんで、
あれなんかあれですよね、あの次6が出るんですよね、最新作6。
あ、はい、
で6はまたあのすごいんでしょ、これまでと違って。
あ、そうですね、今回のその6は、
うん、
あれですね、プレステ4版のみになるので、
うんうん、
もう映像が素晴らしく綺麗になって、
うん、
あとあのこれはどうなるか分かんないんですけど、
うん、
そのフェードを挟まないオープンワールド、
あ、
かつなんかあの狭い路地とかでも入れるようになるんですよ。今まで当たりがあったところとかも。
いやね、予感するな。オープンワールド私嫌いなんでね。
まあ確かにあれですよね、風呂敷広げすぎた割にちょっとあのストーリーがおざなりになったってい
う。そうそうそう、なんか狭いところにも行けるようになった分、うん、はい、なんか要素減ってるとか、
まあ、ちょっと大事なところ、
あとお使いが増えるとかね、あるよね。ちょっと
でもまあそれも、まあ、やっぱりあのね、この龍が如くのスタッフの方ならきっと面白く作ってくれるはず。
はい、
絶対買います。
はい、お願いします。はい、というわけで、まあ、続いてまたこれ私ですけれども、2本目はこちら、フローズン。はい、フローズンという映画でございます。いやー、この映画とうとう紹介できる日が来ましたね。これね、ずっと紹介したかったですよ。まあ、こちらフローズンはですね、2010年アメリカのスリラー映画ですね。
うん、
これね、もうストーリーがもうね、超バカでいいんですけど。
そうですか。
まずね、うん、あ、このパッケージの写真見てください、はい、これ書いてるでしょ、もうスキー場には行けないって書いてあるでしょ、
はい、
フローズンというタイトルよろしく。これ、まあ、寒さ系の、まあ、ホラー映画なんですけど、
はい、
まあ、何かというと、まあ、若者3人がね、
うん、
まあ、スキー場に遊びに来ましたと、
はいはい、
で、まあ、こいつらが超バカな女1人と超バカな男2人ですよ、
はい、
こいつらが
もう大学生
かな、ティーンエイジャーです、
ま
あ、彼らが就業時間をねわずかに超えて、まだ滑りたいと、
あ、
もう平園のね、もう音楽流れるじゃないですか、
はいはい、
ね、それも流れてるのにまだ滑りたい
と、体力
が、ね、滑り足りないからもう一滑りしようって言って、
はい、
そのリフトのところのスタッフに、ごめん、もう一回だけ動かしてって言って、ね、入り口のところで言って、
うん、
仕方ねえなっつって強引にリフトに乗り込んで、
うん、
で、まあ上にウィーンって山頂に向かうんですよ。ところがちょっとした勘違いというか、
うん、はいはい、
まあ、その入り口にいた人がちょっとトイレがなんかで吐けてしまって、別の管理の人が来て、お、まだ動いてんじゃねえか、止めなきゃってガチャンって止めちゃうんですよ、リフト。
あら。
ってなったら、これは大変ですよ。もう3人はですね、
はい、
そのリフトの上、 で、もう山の中腹ですよね、
はい、しかもあれですよね、あの海外のリフトなんで、あの、うん、山の高さが半端ないんですよね。
そう、山の高さは確かに高くて、これ実際気温がマイナス20度なんですけど、
はい、
かつリフトの高さも高いんですよ。
そうですよね、
日本みたいに最悪下に降りれるぐらいの高さじゃなくて、はい、下まで15メートルあるんですよ、リフトから地上まで。
15メートル、
はい、15メートルって言ったらフジテレビじゃないですか、
うん、でそんな高さで揺れるリフトに取り残されちゃった、
は
い、ってなったらもうこれどうしますと。しかもスキー場が次、まあ、営業再開するのが、うん、残念なことに1週間後、まあ、長期休暇入るよっていうところの前で行っちゃったもんだから、これ1週間もないよと、
なんてついてないんだ、
助け来ないよ、さあどうする3人ということで、このリフトの上でどうするかという話ですね
なんてシンプル、なんてシンプル、
シンプルでしょ。
はい、
でこちらまああの、まあそうですね、スリラー映画大好きな方だったらもうすでにご覧になられたと思いますけど、まあ映画通じゃない方はまあね、初めて見たかもしれませんが、主演はですね、ウォーキングデッドとかファイナルデッドブリッジにも主演出演されていたエマベルさん、うん、他出演陣なんかもですね、なんとクライモリーとかドーンオブザデッドにも出ていたケビン・ゼガーズ、
はい、
うん、でさらにあの X メンのアイスマン役で脚光を浴びたショーン・アシュモアさんなど、実は有名どころを起用している。
有名どころですね、
うん、ただですね、はい、この3人、まあね、主演のその3人、おバカな3人に、
うん、
おそらくかけたお金よりも、おそらくこの映画で一番お金かかってるのは狼だと思います。狼がね、結構たくさん出てくるんですよ。で、狼が一番お金かかってんじゃないってぐらい、うん、
相当出てきてるんですね、
う
ん、じゃあ
コストのかけ方がおかしい、そんな映画ですね。なんせこの映画まあ1時間半ぐらいあるんですけど、
うん、
この3人と狼以外はほぼ出てきません。
でもなんかそのリフトの高さがそんな高い中でどう狼が出てくるのかが全然、うん、
そこね気になるでしょ。
気になりますね。
まあ、そもそもちょっとね、思い改めてほしいんですけど、うん、まあ、アホなティーンエイジャーが無茶して痛い目に遭う系っていっぱいあります、映画で、
はい、
もうアホほどありますよ、それこそ。もしくは死んでくパターンね、
うん、
もう痛い目どころか死んじゃうパターン、
うん
うん、しかも低予算の映画、
はい、
これ山ほどある。まあ、私の代表格としてはもうオープンウォーター2なんですけど、もうオープンウォーター2はあまりもバカすぎるんで、はい、ちょっといつか単品で紹介したいんで、これはもう後にする
紹介したいです、ね、
今度にするとして
、はい、
もうそういったバカ映画がたくさんある中で、じゃあこの映画もそんなバカ映画なのかというと、ここはね、なんでかわかんないんですけど、ちゃんとホラー映画として形を成してるんですよ。丁寧に作られてる。見てて普通に怖いです。結構怖い。うん。まあぶっちゃけそんな出だしはね、自業自得だしね、
うんうん、
そんなもうバカな若者なんだから死んだって仕方ないよって思うかもしれません、
はい、
ところがあなたたちね、チパミさんもグミミさんもそんな目に遭わないんですかと。意外と合うかもしれませんよ。
ありそうですよね。
うん。あ、じゃあ実際に会ったらどうします？15メートルの高さで。マイナス20度。
やっぱ、あれですよね。助けが来ないんですよね。
携帯は圏外です。
あ、携帯圏外。
はい。
積んだ。
早っ早っ、ま
あ、そうですね、うん。あれですね。このリフトのワイヤー。
うん。
そのリフトのワイヤーを伝って。
なるほど。まあ、途中に柱ありますからね。うん、ねね、そこから降りるみたいな、一応タロップついてますからね、はいはい、あれね、はい、うん、おー、じゃあグミさんはどうします？
でも自殺しそうですね。
ああ、じゃあそこから飛び降りてみる。
もう飛び降り、なんか、
まあ、下雪だし、
うん、下雪だし、なんか死ぬなら苦しまずに死にたいかな。
じゃあね、その2つ、伝う、飛び降りる、
はい、
これね、両方やります。
やりますか？
両方やります。
やってくれるんだ。
なんせよく考えて、男二人に女一人をもうわかんじゃん。出演のこの、もうメンツで。男二人無茶するな、みたいな。
ね、
女一人残るなパターンですよ。
はい、
その通りで、まあ、実際に、まずですね、はい、一番まあ、もう耐えられないといった、はいはい、まあ、男一人がですね、まあ、下雪だし、
うん、
ね、さっきチパミさんがアホみたいに言いましたけど、下雪だし、
ま
あ、15メートルくらいでも、下がまあ、クッションみたいになって、はい、いけるやろうと。よく映画なんかでもあるじゃないですか。木がクッションになって助かるみたいな。
はいはい、
あのパターンでいけると思って、ビューって飛び降りるんですよ。俺は行くぞシューって。
かっけ
ー。うん。そしたらですね、まあ、はい、マイナス20度の雪ってね、凍ってます。
ですよね。ね、そうですよね。
なので、
ね、もう
カッチンカチンに凍った雪の上に飛び降りたから、両足から骨バキー飛び出しました
。
バーキー飛び出してきてギャーってなって、そしたら狼大集合。
うわ
ー、
あ、生きてはいるんですか。
そうギャー痛いってなって、助けてくれってなるんですけど、周りを見ろってなって見たら、もう狼が無数にいて、
うわー、で、
うわーって襲いかかってきて、またね、ここがリアルなんですよ。あの、もう自分で帽子、ニットの帽子かぶってるでしょ、
はいはい、
見るなーっつって、お前たちも見るなーって言って、自分で帽子でその目を隠して自分が死んでいく様をね、自分自身で見たくないから、自分で帽子を深くかぶって、その中でもう肉どんどんちぎれていくわけですよ、狼に食われて。まあ、なんて両足ももう立てないですから、
逃げようがないですね、
そのまま狼に食われちゃいます。彼はゆっくりだ。
うわ
ー。うん、っていう彼。そしてさらにさっき言った、じゃあ俺は伝うよと、
あ、私です、
はい、伝うよと言ってね、伝っちゃう彼なんかはですね、
はい、
まあマイナスそんなね20度のワイヤーが果たして掴めます、
はい、
ね、カッチンカチン凍ってるんで、うん、もうね手袋もねくっついちゃって取れちゃう、で皮膚でいったら皮膚も、
あ、ダメ、皮膚はダメ、
皮膚も取れちゃう、もう皮全部めくれまして、血だらけです。まあ、それでもですね、彼は頑張りました。
お
う、もう血だらけでなんとか、ね、ポールのところまでたどり着き、
はい、
で、なんとか、そのね、女の子を一人置いて、俺が助けを呼んでくるからと言って、ダーッとね、一人駆け抜けていくわけですよ。
はい、うん、おー、すごい。
ところがそこから半日経てど、一切何も落とさたない。果たしてこの後、この彼女はどうなるのか、どうやってこの苦難を切り抜けるのか、それはぜひ見ていただきたい。
どうなんですか？
抜けられるんですか？
果たしてどうでしょう。まあホラーなのでね、よくあるパターンはね、もしかしたら全員死ぬかもしれないし、もしかしたら主人公だけ生きるかもしれないし、果たしてどうなるのかというところですよね。というちょっと気になるでしょ。
なんかちょいちょいあの希望とかが挟まれそうな。
うん。ただ私思うんですけど、普通に考えてあの見回りって絶対いるから、
はい、
この後な、この後多分来ると思うんですよね、次の日には。
あれじゃないですか、もみさん、あの、
ん、
まあ日本のその企業やったらそうかもしれないですけど、うん、海外はざっくりしてる
かもしれないね。
しかも田舎の方でしょ。
そうでしょうね。いやちょっと怖いですよね。
怖いですね。
っていう、まあ、おバカ映画の中でもかなり際立って怖かった映画なので、これはおすすめですね。はい。フローズン、ぜひご覧ください。
怖いな。
はい、では続きまして、グミさん。
はい。私がね、まあ、掘り出し物。
掘り出し物ですよ。
掘り出し物って言われたんですけど、まあ、まあ浮かばなかったんで、ちょっと私が好きな小説。
浅すぎるだろう。もう思い浮かばないってなかなか生きてきてある。
いや、何かなと思っていろいろ考えたんですけども、まああの私が読んでちょっと衝撃を受けた好きな小説を。
お、
小説
持ってきました。
お、新しい。なんと、
いや、なんかまあ本元でそういうのはないかなと思ったんで、
確かに
持ってきたのが、
はい、
じゃん、カラスに一重は似合わないっていう。
カラスに一重は似合わない
っていう、まあ小説で、
ね、あの、どなたが書かれてるんですか。
はい、安倍千里さんっていう方で、この方、はい、あの松本清張賞を最年少でこの本で受賞された方で、二十歳で、だから、はい、大学生の時に書いた本を出されてまして、
うん、
はい、そのスケール感も、そのまず題名が何、うん、って思うじゃないですか、はい、カラスって何さと、ね、
カラスって何さ、
カラスって何さ、カラスって何さと、
新曲ですか。
思うじゃないですか、はいはい、しかも、はい、ね、その本の絵が、
うん、
まあ、綺麗なね、女性が、
うん、はい、ね、ですよね、
でちょっと、
ね、
見た感じ分かるように、うん、ちょっと春夏秋冬っていう感じの、まあ、綺麗な着物を着た、ね、女性が出てる絵で、まあ、まず、うん、まあ、絵がすごい綺麗だから、
はいはい、
でもタイトルがちょっと気になって、まあ、引かれて、うん、はい、ね、まあ、図書館で見つけて、ね、借りてみたんですけども、
はいはいはい、あれもしかして今そこにあるやつ図書館のやつですか。
図書館のやつ、
なんかタグ振られてますよ。
図書館のやつなん
だ。買えよ。言うんなら買えよ。
ね、まあ、これもう今で、ね、4冊目まで出ててまだ続くんですよ。
結構分厚いです
ね。はい、でも そうこれすごく、ね、面白い本でして、
はいはいはい、
その、まあ、じゃあまずカラスって何ぞやというのが、
はい、
まあ、これがまあちょっと異世界なんですね。異世界のファンタジーの世界で、
うん、
まあ、あのやたガラスっていう、あの人型になれるカラス、カラスなんだけど人型になれるっていう、うん、そういうヤタガラスが住まう世界の中で、うん、 若宮っていう、まあ、あの一番偉い王様の息子が、
うんうん
はい、王様の息子が、まあ、今度こう王様になっていくよっていう人に嫁ぐあの姫君を決めるってい う,、いう戦いなんですね。
なぜかその、
はい、でその姫君が、まあ、その妃の座をめぐって、
はい
まあ、戦い合ってで、まあ、その若宮の、あの、妃になるぞっていうような話なんですけど。
キャットファイですか？
どうなんですが、
はい、
その美しいこの女性たちの中に逃げて起こる、まあ、熾烈な戦いと、
はい、
その中でも、妃に、ね、その若宮が、はい、王子が全く会いに来ない、本来なら会いに来るはずなのに全く会いに来ないっていう謎。
問題ですよね。
問題の中で起こる、
はい、
なぜか、ゲタガラスの死、
はい、
事件が起こるっていう中のその謎をときめくファンタジーなんですよ。
あ
っていう話 でそれがもうかなりかなり、
うん、
もう最後の最後までわからないんですよ、
うん、
でしかもなんか話の一番最初になんかエピローグみたいなのがあるじゃないですか、
はいはい、
で最初なんかエピローグが書かれてて、
うん
まあ、それを読んでいくと、
うん、
なんとなくあこれが若宮で、うん、あじゃあこの相手の子に若宮の子供時代っていうのが最初エピローグで出るんですけどもそこでまあ、あもしかしてじゃあこの子に恋をしたのかなっていうような感じでエピローグが出てくるんですけども、
うんうん、
その子が特徴は掴んでるけど、ね、でもこの子じゃなさそうだみたいな結局全然分かんなくてそれが分かるのが本当一番最後の最後っていう話
あれどうしよう全然入ってこねえ
入ってこない
ぞ全然入ってこねえぞ
いやもう諸説を
思ってねグミさんの気持ちはすげえビンビンになって
はいすいませんもう全然
髪も逆立ってるんですけどなんか下手
なんかすごい面白いんですよ、
まあ、端的に言うとどこがいいんですか、はい、何が魅力なんですか
ですねなんかまあ、それがもう春夏秋冬で、まあ、1年をかけて、まあ、その若宮のまあ妃選びをするんですけども、うんうん
はいはい、
本当にその中ごとにまあ事件が起きていって、
うん
まあ、その謎が本当に最後の最後まで分からず、
うんうん、
一番最後に本当にどんでん返しが来るっていうような話がすごい面白いんですよ
最後に紐がスルッと解ける形で終わってるのが綺麗でいいんじゃないかと、
はいはいはい、でしかもこの話がそこで終わる感じじゃないんですその若宮の謎とかが残ったまままで行ってあれって思ったら、
うん、
その一冊じゃなくって、まあ、続編があって、うん、今4冊目まで出てるんですね、で、まあ、その都度本当にまた新たな事件が起きたり謎が少しずつ解かれていくっていうのがすごく面白くって、
うん、
で今年出たのが、まあ、4冊目の、まあ、空間のカラスっていうとこなんですけども、うん
はいはい、
ぜひあのどの巻も本当にちゃんと最後にどんでん返しが来る、
うん
うんうん
でまだ続きが続いていくっていうところで、
うん、
まだまだ私の中で楽しみが続いている、まあ、今の私の中での一押し小説です
うん、
うん、すいません全然もううまく
伝わらないどうですかチパミさんもうチパミさんのチパミさんのへぇ、
はぁ
っていやいや完全に完全に興味なかったです
よ、ね、いや私も結構小説好きなんですよ
嘘つけよ聞いたことねえよ
最近はもう時間がねもう全くねと取ってない
です。なんですかグループ SNE のせいですか？何グループ SNE のせいで小説読んでないふうにして
るか。いやいやいやいや。でもあの小説のその最後に謎を解けるっていうのもすごい気持ちよさは伝わります。う
ん、ただそれごと抱えてるものがあるじゃないですか。
はいはい、
それがその一章ごとでまあ明らかになってくるのでそこがまた面白いです。
急にストップしたなびっくりした
今なんか言いたかったことを今一瞬にして忘れちゃった
私たち今飛び出ましたよね急なブレーキで窓ガラスから飛び出しましたガシャ
ー一瞬なんかもっと伝えたいことがあったんだけど
いやだからねグミさんわかります、はい、この伝えたいことをうまく伝えるにはどれだけ難しいか、うん、そしてそれをもみさんがどんだけ頑張って
自己
的にまとめてということがよく分かったと思います。ちなみにですね、私はですね、
はい、
小説、はい、全く興味ないです。
本当ですか？
活字超苦手。
あ
こんな喋るのに。
活字とにかく苦手で、ただ私角川文庫とか電撃文庫はめちゃくちゃ読んでた。メイズとかもうズバーンって書いて、
はい、
それだけでなんかページめくれちゃうぐらい内容浅いですから。おっぱいポロー何おおあれ マジ見えたみたいなんでページまたペロってすーげー赤堀悟のそれぐらいのだったらそんなライトノベラ見れたけど、
ライトノベルって
ダメ、もう小説はもうほんとダメなんで、映像化された時はまた教えてください。まあされないな、この手のタイプは。ちょっと
かっこよすぎて、そうですね。ただなんか1巻目ではそうなんですけど、 2冊目以降からちょっと私たちの住んでるこの人間界の世界とつながってるっていうのがちょっとわかるので、ちょっとそういうところも、まあ本当に そのつながりとかをしただけで私はもうワクワクしちゃったりするので、あと本当に人間界がドロドロですね。まさに昼ドラ的なドロドロがまあ楽しいかなと思います。
やっと終わらせようとしたら、まだ喋りやがる。
まあ、まあね、よかったら読んでください。
じゃあ最後にタイトルをお願いします。
は
い、
あの阿部千里のカラスに一重は似合わないっていう本です。
なるほどね。
はい。
一重ちゃんってあれでしょ？あのスピード。
違います。
一重ちゃんは似合わないよ。
はい、いやいや、大見さんに似てますよ。
一重。私が一重ちゃんに。
はい。
俺筋肉マンじゃねえよ。なんだよ。なんで一重ちゃんなんだ。
筋肉マン。
一重ちゃんのあだ名筋肉マンですよ。
そうなんですか。可愛いのに。
影で言われてたんですよね。はい、まあそれはそれとして、はい、まあね、思いのほか気持ちが強すぎてね、カットしづらくなりましたが。はい、では最後、はい、最後私のね、はい、おすすめするというか掘り出し物としてのは最後はこちらです。ババン、
はい、
闇芝居。
闇
芝居、はい、闇芝居はですね、ちょうど今、はい、ちょうど今ですけど、テレビ東京で、
はい、
これ今放送されていますテレビアニメでございます。
はい、
闇芝居、
なんかビレッジヴァンガローに置いてそうな感じ。
ヴァンガローってなんですか。ヴァンガード、
ビレッジヴァンガードに置いてそうな感じの見た目ですね。
うんうん、全くわかんないけど、ビレッジヴァンガードにこんな怖い家あったっけ。あるわ。漫画コーナーね、漫画コーナーの話してるのね。はいはいはい、まあ、まあそういうのもまあ感じますけど、まああの
コーナーとかね、
まあ、
はい、
都市伝説、
はいはい、
を題材とした、まあ、5分間のショートアニメです
ね。
かなり短いです。これはですね、実は2013年の7月から9月まで第1期を放送して、なんと人気で、さらに第2期を2014年にも放送しまして、で今は第3期なんですよ。これが日曜日の深夜放送中なので、ぜひね見ていただきたいんですけど、この第1話放送後のなんと検索ランキングでは、なんと検索ワード1位になったんですよ。とてつもなくね、
そんなに、
そう、まあ、キャッチーな見た目ですよね。見た通りこの道具ね、キャッチーでしょ。う
ん、いやー、ほんと気持ち悪いですね。
気持ち悪いです、ほんと気持ち悪い。あの紙芝居、ね、闇芝居っていうのも、まあ、紙芝居みたいなところが来てるんですけど、その紙芝居チックな CG 合成を使った、まあ、作品で、まあ、そうですね、言うならば、まあ、2次元の絵を、ね、
はい、
まあ、切り分けて、
はい、
で拡大縮小回転とかさせて、
うん、フラッシュアニメみたいな、
フラッシュアニメに近いんですけど、それで表現してあるんですよ。
はい、うん、
だから肩とかもなんかもう普通に回転だけで表現したりするんで、より気持ち悪い。
あ、顔だけ正面向いてたりね。
これがね、例えばほら映画館のなんか冒頭であるじゃないですか、はい、なんだっけ、あのリスのやつ、先輩とか言って、
ああ神尾さんにロペ、
はい、ロペみたいな、ああいうもう回転するの前提のデザインなら全然受け止めれるんですけど、めちゃくちゃリアルに書き込んであるから、もうそのギニョギニョ動いてるのがめちゃくちゃ気持ち悪いんですよ。
あ、
その独特の世界観がまず見ていただきたい。うん、もう雰囲気推しです。
うん、
で2期までは、第2期までは正直うわっってびっくりするものというよりは、なんかじめっとして不気味な演出だったんですけど、
はい、
今やってる第3期からはですね、なんかモンスター描写も非常に強くなって、ギャーって驚くタイプのアニメですよ。これはぜひね、これ見ないとわからない。例えばどんな話があるかというと、まあお風呂場に行った、まあサラリーマンの男性が、お風呂場って言ってもあれですよ、銭湯ですけど、うん、行って、そしたらもう一人もいない。で、初めて来た銭湯。で、まあ、バンダイのね、このおばあちゃんに。
あ、これおばあちゃんなんですね。
そうです。そう、この辺見たら。
おじいちゃんなのかと思
う。まあ、まあ、死体にも見えますけど、おばあちゃんなんですよ。で、何百円だよって言うわけですよ。
うん、
で、ああ、はいはい、何百円ね、つって、からっておいて、なんだ、あのおばあさん、なんか、変だな、まあ、いっか、つって、まあ、中にガラガラって入るんですよ。うん、銭湯の中でね、お風呂場にバンって入っても、誰もいない。
うん、
男風呂誰もいない、うん、おー貸し切りだやったっつってね、ザバーン入って、うん、ふー気持ちいいっつってね、まあ頭洗ってたら隣の、ね、女風呂の方から、うん、すいませんって可愛い声で、うん、すいませんって声がするわけですよ、
うん、
はーいって言ったら、ごめんなさい、石鹸持ってますって言うわけですよ、
うん、
あ、石鹸ですか、あーありますよって、よかったら貸してもらえないですかって言われて、うん、まあ本来めんどくさいじゃないですか、うん、まあでもちょっと声かわいいし、うん、この後もしかしたらばったり会うかもしれないからと思って、この男性はムフフと思いながら、投げますよっつって、はいっつって投げるわけですよ、
うん
うん。でも、キャッチする音しないんですよね。
うん、
向こうでカタンって落ちる音もしない。
うん
うん、で、また、あ、すいません、串持ってないですかって言われるんですよ。
うんうんうん、
あーすいません、串は持ってないですね。あ、そうですか。すいません。石持ってないですか？
ん？
髪の毛くれませんか？目玉くれませんか？腕くれませんか？足くれませんか？ずーっと言ってくるんですよ。であまりにも男性は怖くなって、はぁーって、もう急いで髪の毛、あーって目つぶってますよね。
うん、
ああ、もう早く洗って外出なきゃと思って洗い流して、パッて上見上げたら、上に、でっかい女の顔で、あなたも欲しいですっつって食べられるんです。みたいな。
そう。
まあ、そんな話です。うん。なので、まあ、なんというか、まあ、都市伝説としても、だいぶ、ま、ゴージャスにモンスター化してくれてるものだったりするんですけど、そういったもの、それを、5分間で。
はい。
はい、とっても面白いんでね、ぜひぜひ、もう今からでもまだやってますから、
はい。
はい、要チェック、うん、見ていただきたいですね。
そう。
はい。うん。まあ、私のおすすめは、告げ別れっていう第2期であったお話なんですけどね、それなんか後で見ましょう、一緒に。保存しますから。かなり面白いですからね。はい、といったところで、闇芝居テレビアニメでした。
はい、
はい、
というところで、はい、まあ掘り出し物はね、まあ計5作品、
はい、
うん、まあカットされてなければちばみさんは怪しいですけどね、
丸ごとカットでいいです
ね。ダメでしょ、あんだけパワー入れたんでね。
ゴミさんのやね、まあでも私もねちょっと迷ったんですよ、漫画とかにしようかなとか、
うんうんうん、漫画ね大好きですしね、
はい、もう漫画でもめっちゃチョイスしたんですよ、
うんうんうん、あ、何ですか、なんてやつ、
あれですよ、タラレバ娘、
ちょっと
東京タラレバ娘、
あ、
いやもうなんかタイトルも微妙に忘れてるし変な間あるしさ、全然プッシュする気ないやん、
いやありますって、
いやでもあれはすごいですね、東京タラレバ娘は、
いやもうグミさんも分かるんだったらそれをしてほしかったわ何龍が如くのキャバ嬢の話
しよう、いやもうやっぱねちょっと自分がハマってるものを押してしまいましたね、
あ、そうですか、
あとまあドロヘドロとか押したかったんですけどね、
あ、ドロヘドロね、
はい、
ドロヘドロは女性がおすすめする漫画じゃないと思いますけど
そうですか、結構女性ファンの方が多いですよ、
あ、そう、あ、そうなんですね、
本当ですね、はい、どこの統計取りました、女性ファンの方が多いという統計を、
和歌山、
和歌山かよ地元だし絶対友達だけだし気持ち悪い、こういうやついるんですよグミさんいるんですよ、なんか自分の身の回りが結構言い出したらなんか他の人にみんな言ってるよみたいな、あなたのことみんな嫌いって言ってるよみたいなこと言う女ですよ、もうい
じめが始まります
よ、世界は
全てですか、
はい、
気持ち悪い
怖い、ほんまにほんまそうですよ、ちょっと
闇芝居ですよあなた、
違いますよでもドロヘドロ作者さん女性なんですよ、
あ、そうですか、
そう
だ、いやいいよ、もうそれはまた今度のね掘り出し物スペシャルボリューム3があれば、はい、
あれば
やっていただくということで、はい、
やってもらえるんだろうか、
そんなこんなで、まあ、こちら駆け足できましたが、
はい、
まあじゃあね最後、はい、まあ、告知に入っていきますけど、
はい、
はい、もちろん、皆さんね2月21日にゲームマーケット神戸ありますので、まあぜひともね足をね運んでいける方はね行ってほしいなと思います、
はい、
うん、なぜならいろんなね関東の方からも著名人集まりますし、
はい、
うん、関西でねこの機会にしか会えない方もうろついてますからそういった方をね、はい、見れるのもこういった機会だと思いますので、はい、ぜひぜひ、
神戸の国際展示場でしたっけ、
あ、そうですかね、
うん、そこはあのすごい綺麗な
んで、あ、そうなんですか、私行ったことないんで、
はい、モノレールに乗ってぜひ、
まあ、神戸行くけど全くそのモザイク通りとか観光する気もなく、
はい、
その食べた
日私は酢豚さん家に泊まり、
お
そして帰ってくる
お
それだけですけどね、うん、
まあ、あの辺モノレールとかも乗れるんで、
え
途中で
何て言いました今、
モノレール
も
モノレールも乗れる、
あら
本当だ、
しょうもないダジャレ打ち込みやがって、言うたよ、完全に言うたよ
ダジャレのつもりねえよ、
うわー、かおりんさんがいてくれたらな、
かおりさんも
突っ込んでくれたのにな、
気づかんかったわ、さすがや、
かおりさんが言ってくれました、多分モノレールモノレールって
言わねえはい、はい、というわけで、はい、では、告知ですが、最後のいつものあれをお願いします、
はい、ホラモトはシーサーブログでやっております、ひらがなでホラ、カタカナでモノで検索してください、iTunes からでも聞くことができます、こちら自分自動的に、
もういいよ適当だなおい適当、もういいグミさえでも何この人やる気ないもんもうやだ
はい、途中からでいいですか、
はい、
はい、iTunes からでも聞けます、自動的に更新されるので便利です、 Twitter アカウントはアットマーク HORADODO、 ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログか Twitter のメッセージをご利用ください、
はい、ありがとうございます、あらすてきじゃねえよバーカ
バーカって言ったらダメですよ
あんた何回言ってきたよこのセリフ、もういいよまあでもね、
神様キングの座を、
いやでも掘り出し物でこんだけエネルギー使ってくれたのは嬉しかったんで、はい、ありがとうございました、
はい、もう正解です、はい、すぐ
帰
る
んですよ、うん、はいはい、というわけでいつもの茶をって終わりますか、はい、
茶終わりますか、
茶終わりますか、
はい、じゃあありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、じゃあ神戸で会う人は会いましょう、では、せーの、
チャオチャオ。